奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずはですね、日経の一面トップですね、はい、社債発行 AI 特需で加熱、世界で580兆円最大を更新、はい、今年の前半ですね、1月から6月までで、
はい、
社債ってわかります？
会社が発行する やつってやつですね。やつってすみません、やつって
国債ってあるじゃない、
はい、国債、はい、あります、はい、
国債 の
会社版ですよね、うん、はい、
あの企業ってあのお金をなんていうか資金をこう募るときって株式を発行するか、はい、うん、銀行からかなお金を借りるか社債を発行するかなんですよ。なると、はい、で株式発行するって株主が変わっちゃうかもしれないから、うん、やっぱりちょっと手控えるんですよね。で銀行からお金借りるのもそれはいいんですけど、
はい、
銀行からお金借りるよりも社債っていうやつでやった方が期間もね、長めに取れたりするしいいわけですよ。銀行だとあの担保よこせとか言ったりするじゃないですか。
うん、そうですよね、はい、うん、無担保にはいかないですからね、やっぱりね、
保証人とか ね、
はい、
だから社債っていうのは割と便利なんですよ。まあ日本はね、まあ、そうは言ってもまだアメリカの会社と比べると社債発行は少ない方かな。
なるほど。
でもほら AI 特需で、AI ってデータセンターがなきゃ話にならなくて、データセンターって電力がなきゃ話にならなくて、
はい、
発電所もいるし、うん、データセンターもいるし、
はい、
水もいるし、あのデータセンターの中身はもあのすごい金かかるしで、すごい投資をしているわけですよ。
なるほどね、はい、
あのアマゾンとかマイクロソフトとかアルファベットとかあと X のメタ、
はい、
この4社だけで今年ね、いくらって言ったかな、1160兆投資するんです。
はい、1160兆。
それって、はい、日本国の GDP って今ようやく600兆ですから、
そうですね、
バイトまでは言わないけど、
は
い、日本国の GDP より大きな金額をこの4社だけで1年間で使うわけですよ。
はい、
となると、はい、やっぱりこの4社もの資金需要って必要なわけです、当然あるわけですよね、
はい、
当然あのお金が儲かってるからできるっていうのもあるんだけども、うん、それじゃ足りないんですよね。今年初めて多分、利益よりもこういう投資の方が増え大きいっていうことになってるんだと思いますね、はい、これはあの例えばアマゾンが3月に発行した社債が、
はいはい、
まあ、ユーロとドルと両方あったんですけど 8.6 兆円ですよ。
8.6 兆円、はい、
8兆円とかって借りちゃうんだみたいな、
まあ、借りられちゃうんだ
借りられるんですよね、大きいからね、会社もね、でまたそこそこ利益も出てるし、
はい、
だからあの X とかあだからメタとかもね、
はい、
あの4兆円ぐらい借りてますよ。
うん、
これ結局今年に入ってからこの AI 関連の社債が 35.2 兆なので、まあ、とんでもない額だっていうことですわ。
なるほどね、はい、
もうこうなるとね、やっぱり投資が足りない。でこれいつまで持つかって話はありますけど、あの投資が足りないですよね、日本国は。
まあもうね、ずっと奥井さん言ってますしね、
それで今回 の高市さんの骨太の方針はもう投資をするしかないと、このままだと完全に乗り遅れるということで、ただ投資をするとお金が必要なので、
そうですよね、
国から出る、だってこれみんな民間ですよ今言ったの。で国から投資なんてしてないですよアメリカ。まあそれはインフラ系は投資しますけど、
はい、
だからそれと同じで日本もインフラ系は投資をするけど、あとは民間投資を促すっていうね、まあそれしかないんですね、生き残るにはね、はい、
まあ、だってもうどこにとあれするか、なんか昔選択と集中って言葉ありましたよね、
はいはいはい、今は AI を選択せざるを得ない
で ですよね、
この状況だと ね、AI を選択するってことは、
はい、
それはやっぱりなるべく国産がいいでしょ、国内で閉じた方が、
はい、
ってことは国内にデータセンターいるわけでしょ、でそうするとまた電力が足りないって話になるんでしょ、
はい、
っていうようなインフラに投資するわけですね。はい、次いきます、
はい、
先ほど堀江さんのニュースにありましたが、
はい、
いやーやっちゃいましたね、オープン AI の新しい AI、
はい、
ハギングフェイスの AI に侵入してしまったという。
なるほどね、はい、
これね、
はい、
まあそういうこともあるんだなっていう話なんですけど、
はい、
これ開発中の AI なんですが、
はい、
あの最先端の GDP チャット GPT 5.6 ソルですね。で開発中のやつって閉鎖環境にあるんですよ。わかります？インターネットって割オープンじゃないですか、
はい、
あんなところに開発中のものを置かないんですよ。誰も触れないところに置くんです。当たり前なんですけど、
はい、
そこって実験をしてたわけですよね、はい、サイバー攻撃の実験をね。そしたらそこを抜け出しちゃったっていうわけですよ。閉鎖環境を抜け出すって、つまりその閉鎖環境にバグがあったんですね。
なるほどね。その閉鎖環境じゃなかったってことなんですかね。じゃあ
その最先端の AI にとっては閉鎖環境ですらバグを発見して抜け出すことができるっていうわけですよ、
はい、
でしかもハギングフェイスの中にもあの勝手に入れたわけですよ。 ID とか持ってないくせに。
なるほどね、はい、
でまたそこが怪しいって見つけたわけでしょ。
で見つけて忍び込んだというかってことですか、はい、
いやまず考えて、
はい、
あのこれまでの情報からハンギングフェイスのこのあたりが怪しいと思って、うんうんうん、じゃあ俺ちょっとここ出てさあのハンギングフェイスの中入っちゃうもんねって言ったわけでしょ
なるほど、はい、
こんなことができてしまったならば、
うん
うん、もう何も信用できないですよね。
もうこれだから人が知らない間にってこと
ですね。あの AI エージェントです。
うーん
AI エージェントって言って、はい、あの勝手に動かす動くやつですね、
はい、
これ AI が勝手にこれやったら犯罪になるんでしょうか。
これはどうなんですか。でこれ自律的にやったってことなんですか AI が、
うんうん、
あじゃあそうすると誰ね指示してなくても
人じゃないから、うん、犯罪というのは犯罪者がいないといけないわけでしょ、
うん、
犯罪者いないのよ、
はい、
AI だから。これはちょっと、いやじゃあ例えば、はい、オープン AI の責任を問えるかって言われると難しいよね、
うん、
だって僕らだが、はい、例えば AI エージェントを使ったとして今あの日本の大企業かなり AI エージェント浸透してるんですよ、
うん、
それが勝手に動いた時にその会社の責任になるのかな。もう法律が追いつかない。
うんそうですよね。
法律が追いつかないし技術も追いつかない。
うんこれでも開発中だったからいいですけど開発中じゃないもうすでにあるものにももう起きる
実はね
可能性があるってことですよね。
実はもうそれは予見されてたんです。
うん
あのチャット GPT の、はい5.6 を出した時に、
はい、
イギリスの AI の安全保障機関、はい、ACEI っていうんですが、
はい、
があの評価したんです、
はい、
で攻撃だから今みたいにサイバー攻撃の評価中にこの ACEI の、システムへの侵入を試みるとかいろいろな不正行為が起きる確率が、
はい
GPT の 5.6 は、
はい
13% だったんですね。
じゃあ決して低くないですね。
アンソロピックのミュトスは、ねはい、あの 5% だったんですね。それでもやっぱりあるんですよ、
はい、
5% でもでも 13% あるっていうことはこれはもう信用できないってことですよね。
うんそうですよね。 0.何%だったら
まだね
ですけど、
ね、
1割以上ってことですよね。
5% だって信用できないですよ、
はい。
いやでもだったらそういうことは早く言ってということで、あの実はあの最初一般公開しなかったわけですよね、
はい、
一般公開しないで安全対策を立てた上でアメリカ政府が許可したんですね、一般公開。だから今はまあそういう意味ではいいんですが、開発中のやつっていうのはまだそういう段階じゃないんですよね。だからその 5.6GPT5.6 ソルのさらに最先端の開発やつを開発してたわけですけど、それはもう暴走は止めようもないですね。つまりこれからは暴走する AI とどう向き合うかっていう時代に来ました。
で暴走する AI には人間は太刀打ちできないじゃないですか。
できないです、できないです。
これね、だから使うのやめるしかないじゃないですか。そしたら
そこで
結論としては
そこで正義の味方はやっぱり、
はい、
あのフグですよ。
なんですか、あのフグですか。
あのフグですよ。
毒を持ってるフグですか。
僕の大好きな魚 AI が作ったフグ。
はい、
これがチャット GPT じゃない、あのミュトス並みの能力を持っていて、うん、っていうのを前回だったか前々回かやったわけですが、
はい、
もうちゃんとねフグが期待に応えて、サイバー防御特化のフグ、
はい、
フグサイバーを一昨日公開しました。
なるほど、
魚 AI のフグサイバー。
なるほど、フグサイバー、
なんかちょっと弱そう。
フグサイバーぷくってなんかほっぺた膨らましてるの。
あまり強そうじゃない
ですね。可愛、ね、い感じがちょっと今思い浮かんじゃいました、ね、フグサイバーキャラクターが今なんかの、
まあ、でもかなり強いですよ。
はい、
だってフグそのものはあのミュトスやなんかと同等レベルなんでね、強さが。それをサイバー防御に特化させたっていうところが、
なるほど、ね、はい、
ただそれでもまだ危ないので、
はい、
完全にあの審査するんです、利用者は。だから、まあ、限定販売っていうのかな、審査してから販売します。
なる
ですね、これはちょっともう日本国としてはこういう国産を使うべきですね。
うん、そうですね、まあ、これね、まあ、やっぱそう悪意、まあ、でもまたこういうのを悪用する人も出てくるわけですね。
いやだって必ず悪用っているじゃないですか、
ね、
インターネットができれば必ず悪用する人がいて、ね、
本当に、まあ、使うのは人間だってことですよね。
そう、はい、人間、う
ん、はい、
そうどうしようもない。
うん、
だからこれをほら、ね、あのロシアとか中国とか北朝鮮のサイバー集団っていうのが、はい、攻撃集団っていうのがいて、
はい、
最近のやつもどうもロシアらしいとかいう話あったじゃないですか。
はい、
あの人たちがこういうの使ったら、
うん、ですよね、
とんでもないことになる。
いや本当ですよね。
ただ一説によると、はい、あの人たちは別にこういうの使わなくともすでにこれ並みの力を持ってるらしいんですよ。
うん、オープンになってないだけで、
うん、
そうか、でもそうでしょうね。すべ、うん、てをかあの出さない国ですもんね。
それは出さないし、
中国もロシアもね、
だって出しちゃいけないわけでしょ。
そうですよね、
犯罪技術、
うん、
いや犯罪技術って言っちゃいけないのかな、
うん、
何技術って、
まあ、技術を犯罪に使ってるってことですよね。
防衛技術、防衛じゃないよね、軍事、
うん、
軍事じゃないよね、犯罪に使ってるもんね。
犯罪ですよね、軍事とは、うん、機密とはいえ、
うん、
でもやっぱり技術はどう使うかですね、人の。
いや、時代がね、この4月から変わってしまいました。次元がね、
うん、モラルが問われてますね、うん、人間の ね、
はい、
でもこのフグサイバー覚えてお
く。フグサイバー、
フグサイバー、
いいね、魚のフグサイバー。
、はい、覚えていただいて、はい、皆さん覚えていてください。はい、奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。
はい、来週もよろしくお願いします。